こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。RPG の作り方、橋の刑とメタファー、リファンタジオは、批評家のさやわかアトラスの RPG 開発に長期密着し、橋の刑を中心とする制作人の証言から作品生成の過程をたどるゲーム制作ドキュメントである。現代学園 RPG で知られるクリエイターたちが新規ファンタジー RPG に取り組んだメタファー、リファンタジオであり、本書は完成品の解説ではなく、企画、世界観、システム、調査、チーム内の判断がどのように積み重なったかを記録する。ラフや設定資料、スタッフの発言を通じて、ゲームが直線的な設計図から生まれるのではなく、試作と修正、理念と制約の往復から形になることを示す点に特色がある。ゲームファン向けの副読本であると同時に、創作過程を観察する制作論として読める一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、七難の密着取材が示す完成品では見えない開発判断の蓄積、本書の中心的な価値は、メタファー、リファンタジオを完成後に振り返るだけでなく、長期の取材を通じて開発途中の変化を追っている点にある。ゲーム制作の解説書は、発売後の成果を前提に要点を整理しがちだが、本書では企画の方向付け、表現上の迷い、システム調整の試行錯誤が時間の経過とともに記録される。これにより、成功した作品の背後に最初から明確な正解があったわけではなく、複数の案を検討しながら不確実性を減らしていく過程が見える。橋の刑の発言だけでなく、スタッフの証言や資料が加わることで、個人の作家性とチーム制作の関係も浮かび上がる。読者はゲーム開発を才能やひらめきの産物としてではなく、判断の連鎖として理解できる。これは単なるメイキングではなく、創作現場における意思決定の記録として読める部分である。次に、王道ファンタジーへの接近とアトラスらしい以下の両立、メタファー、リファンタジオは、剣や魔法、旅、王位をめぐる物語といったファンタジー RPG の古典的要素に接近しながら、単純な太古には収まらない作品として設計されている。本書はその王道性をどのように受け止め、同時にアトラスらしい異質さをどう組み込むかという制作上の課題を浮かび上がらせる。橋の刑らが過去に手掛けてきた作品には、現代社会、心理、日常と非日常の接続といった特徴があるが、本作ではそれらを新しいファンタジー世界へ置き換える必要があった。重要なのは、ジャンルの慣習をそのままなぞるのではなく、慣習が読者やプレイヤーに与える期待を利用しながら、世界観やテーマの独自性を立ち上げる点である。本書を読むと、ファンタジーとは自由な空想ではなく、既存の記号をどこまで共有し、どこでずらすかを設計する作業でもあることがわかる。さらに、コマンドバトルを古い形式ではなく、再設計対象として扱う視点、本書で重要な論点の一つは、コマンドバトルの扱いである。近年の RPG ではアクション性や即時性が重視される傾向もあるが、メタファー、リファンタジオはコマンド選択の面白さを放棄せず、現代のプレイヤーにどう届くかを検討している。本書は、コマンドバトルを単に懐かしい形式として保存するのではなく、テンポ、判断密度、難易度、敵との接触、成長要素との関係を含めて再構築する対象として扱う。これはゲームシステムの継承に関する示唆を持つ。古典的な形式は形だけ残せば機能するわけではなく、現在のプレイ感覚に合わせて情報量や手触りを調整する必要があるからである。制作人の言葉を通じて、戦闘の快適さと緊張感、分かりやすさと奥行きのバランスがどのように検討されたかが見える。RPG の面白さを数値や演出だけでなく、選択を促す構造として考えるための材料になる。設定資料とスタッフ証言から読む世界観設計の実務性、本書にはラフ、設定資料、開発過程の説明が含まれるため、完成したビジュアルや物語だけでは分からない世界観設計の実務性を読み取れる。ファンタジー世界を作る場合、種族、都市、衣装、モンスター、政治制度、宗教的要素などを自由に配置できるように見えるが、実際にはプレイヤーの理解を妨げない一貫性が求められる。本書が興味深いのは、そうした設定が装飾ではなく、ゲーム体験を支える情報設計として扱われている点である。視覚デザインは雰囲気を作るだけでなく、世界の階層、価値観、危険度、キャラクターの立場を伝える役割を持つ。スタッフの証言を読むことで、設定が物語、戦闘探索、音楽などと分離して存在するのではなく、複数部門の調整によってゲーム内で機能する形へ整えられていくことがわかる。資料集的な楽しさに加え、創作物の整合性をどう作るかを考える手がかりにもなる。最後に、ハウツー本ではなく創作プロセスを観察する制作ドキュメント。タイトルから具体的な RPG 制作手順を期待すると、本書の性格を誤解する可能性がある。企画書の書き方、 戦闘計算式の作り方、制作工程表の作成法を体系的に教える教科書ではなく、特定の作品がどのような問いと判断の中で型作られたかを読む本である。そのため、実用性は手順の模倣ではなく、制作上の考え方を抽出するところにある。例えば、新規 IP でありながら既存ファンの期待とどう向き合うか、複数のスタッフの専門性をどう作品の方向へ集約するか、ゲームとしての面白さと物語的な主題をどう結びつけるかといった問題は、ゲーム以外の創作にも通じる。本書は読者に正解を与えるより、制作現場で正解が形成される過程を見せる。したがって、未プレイ者には固有名詞や前提が重く感じられる部分がある一方、作品を遊んだ読者には体験の背後にある設計意図を検討する機会になる。結論として本書は、メタファー、リファンタジオを深く理解したいプレイヤー、アトラス作品の制作思想に関心がある読者、ゲーム開発や創作現場の実際を知りたい人に向いている。特に有益なのは、完成したゲームを結果として眺めるのではなく、企画の変化、スタッフ間の調整、システムと世界観の相互作用を時間軸の中で把握できる点である。実務的なマニュアルではないため、すぐに使える制作技法を求める読者には遠回りに感じられるかもしれない。しかし、創作における判断の仕方、古典的ジャンルを現代向けに更新する考え方、チーム制作で独自性を保つ難しさを学ぶには、具体的な題材に根ざしている分だけ説得力がある。一般的なゲーム設定資料集が完成物の美術や裏話を中心に見せるのに対し、本書は開発の思考過程そのものを主題化している。そこがファンブックと制作論の中間に位置する独自性であり、同種のメイキング本と比べても記録性の強さが際立つ。ご支援いただける場合は、さやわ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。